どうも、
はい、
モグラグラジオでーす。
モグラグラジオですか？
ですよ。
出てますか？
よろしくお願いします。
今月も遠いですか？
というわけで、この、まあ、はい、音質を聞いていただければね、分かる通り今回も野村くんとはスカイプでということで、
慣れたもんですね、もうスカイプ収録も。
まあね、まあ、前回は不本意なスカイプやったんですけど、
そうですね。
まあ今年はだから夏あたりからほぼ毎回この感じで、
アートコアは。そうだね、デフォルトがスカイプ。
そうそうそう、だから
ということですね。
うん、だからあのこの音質に慣れてもらってね、
はい、
野村くんの声はこういう声なんやっていうことで、
電波をね一回出てもらって。
そうなん
です。さあ、言ってももう4月じゃないですか。
もう4月なんですよ。まあそういうそんなこんなで、
うん、
今回の僕と野村康雄氏のアートコア対談は、まあもうほぼほぼ先月になっちゃいますけど、3月に再びニューヨークに、
はい、ニューヨークね、
うん、
確かに行ってきましたね。もうすっかりもうちょっとね、すごい忙しかったんですよ、3月。
はいはいはいはい。ちなみにニューヨークはどんぐらいですか？
ニューヨークね、超ぴったり1週間、ね。
あ、
うん。
なるほどなるほど。
帰ってきて次の日から、
うん、
その阿佐ヶ谷アートストリートってのに、
うん、
が1週間あって。
ほうほうほう。
でその終わり際ぐらいから今度はあの3331のアートフェア、アートフェアっていうのがあって、
はいはいはいはい、なんかマガラが見に行ってたみたいで、
そうマガラさん来てね、で僕はあの5月の1日からが個展なんですわ。
うんうん、どこで？
HPGRP ギャラリーですね。
はいはいはいはい、
まあこの間のニューヨークもそのHPGRP が主催する、まあ、アートフェアだったんだね。
うんうん、なんかあの Facebook で見てて、
うん、
ちょっと話聞いてみたいなって思ってたのが、なんかオークションに出してたの？
はい、オークションには出してなくて、
見に行った。ああ、はいはいはい。
すごかったね。オークションの話もちょっとしたいね。
うん、オークションどんなもんなんかってちょっと気になるところ。3月ってニューヨークは何、アートシーズンの始まりみたいなとこあんの？
3月が一応ニューヨークがアートのシーズンみたいな、世界的に見て。
あ、そうなんや。
まあ世界各国の主要都市は、
1
年を通してある時期それぞれがまあ違う時期を担当して、
はいはいはい、
一年中どっかがフェアをずっとやってるんだけど、
うんうんうん、
3月は一応ニューヨーク。
あ、なるほどね。
でその週にすごいアーモリーショーってでっかいフェアと、
うんうん、
その周りにいくつか小さいフェアが、
はいはいはい、
一にその1週の終わりに3日間ぐらいとバーってやる。
はいはいはい。
実は日本は、そういう戦略がちゃんと実はあんまできてないんだけど、うん、例えばアートフェア東京っていうね、日本の一番でっかいフェア、
ああ、
まあ、これ先週末だったのよ、
はいはいはい、
3月の後半に。
そうそうね、
うん、アートフェア東京が始まる前日までに、
うん、
前日だったかなぐらいまでに香港が、
うんうん、
バーゼルっていう、バーゼル香港っていう、
はいはいはい、
超でかいアートフェアがやってて、でそのニューヨーク終わったら香港だからみたいな感じに話してた周りが、
うんうんうん、なるほど、
で香港バーゼルだからっつってバーゼル行って、
はいはいはい、
でその次の週末がまあ東京と、
うん、
あとはねあのドバイが、
ああ
アートフェアドバイっていうのがあって、
ああ
そこが日付かぶってたんだよね。
ああ
で世界の金持ちはそのままドバイに行くんじゃないかみたいな噂がずっと流れてたんだけど、
はいはいはい、
意外になんか香港のお客さんが東京に、
あ、
週末来たっていうのが今回なの。
あ、そうなんや
っていう話が聞いたけどね。
だ結構舞台立ては結構良かったんや、時期とか
タイミングが良かったのだけど、でもその別に戦略でそうしてたわけじゃなくて、
はいはい、
東京の場合は、
うんうん、
聞いた話によるとこだけど、
うん、
東京国際フォーラムを借りれる日にちが1年間の中でこの週末しかなかったみたいなすごい消極的な理由だったっていう衝撃的事実が、周りのその世界の情勢がどうとか、どの週末は世界はどこ向いてるとか、
あ、
まあそんなのやっぱ日本は見てる。
でも逆にあれやな、だから今年は偶然とはいえそんなにこ
そう
世界のコレクターが流れたってなったら来年とかちょっと気合い入れなみたいな感じになるかもね。
うん、なんか意外にやっぱなんか景気が結構上向いてる感みたいなのが、
ああ、
うん、本当はどうかわかんない。
なるほどね。でニューヨークはどうやったんですか、1週間は。
レポートとしてはね、やっぱりね、その今ニューヨーク その例えばアートフェアシーンで言えば、
うん、
あんまり元気ないよっていうような雰囲気っていうのは、
うん、
なんかね漂ってたかな。
あ、そうなの。
まあそれ青森ショーに限って言えばだけど、
うんうん
うん、でかいのはでかいのよ、空間とか、
はいはいはい、
でも作品とかを置かれてるやつがすごい新しい何かとか、
うん、
新鮮味を感じるような作家がバーンと出てるっていう印象はあんまなくて、
あー、アートヒストリー的にちょっとこう行き止まり感があるみたいな、
うん、そうそうそう、
うん、
でやっぱりそういうこう今一番売れてる作家とかが生み出すギャラリーが出展してないみたいな印象。
あ、そうなんや。
でニューヨークにそのアームショーに合わせて、
うん、
お客さんとかが集まってくるっていうのを分かってるから、
うんうんうん、
高い出店料払って、
うんうんうん、
別にそこのフェアに出さなくても自分のギャラリーをメインの作家でやれば
なるほど、ね、
いいじゃんみたいな感じになってきて、フェア自体に求心力が今ないっていうのが、
ああ、
だからチェルシーのそのでかいギャラリー群の一角はすごいやっぱり、
うんうん、
まあメインの作家をこうバーンとやるとか、
はいはいはいはい、
でも今年の方は去年の方がまだ面白そうな作家とかやってて、
はんはんはんはん、
今年はなんかねイサム・ノグチやってたりでガゴシアン・ギャラリーとかも、
うん、
一つはもうなんかピカソからなんかね美術館の作りみたいになってて、
はんはんはんはんはん、総括みたいな、
古い作家からこう順番に見せるみたいな若手の今生きてる作家の古典みたいなんじゃなくて、そんなんやってたし、
うんうんうん、
あれみたいな
どういうあれなんやろな。でもまあなんか街に流れてアートフェアの求心力なくなってるのは結構あれやな、ニューヨークならではの悩みっていうか、
うん、
てかそもそもアートフェアって何なんやろっていう話やもんな。
そうね、なんかあとは、うん、でもサテライトって言われるなんかちっちゃい部屋はやたら増えてるらしいんだよね。
あ、はいはいはい、
でまあそっちの方が面白かったね、若い人たちがいろいろやってる感じで、
うんうんうん、
部屋ごとにそのすごいとんがったインスタレーションばっかりをやる部屋だったり、
うんうんうん、
ちょっとポップな路線を打ち出すスコープっていうのがあったり、
うんうんうん、で野村君は戦果としてはどうやったんですか。
戦果はね、去年よりかはちょっと良くなかったけど、
うん、
まあ多少は
多少は、
うん、でそのニューシティアートフェアっていうのはその、うん、このその時期に合わせて日本のアートを紹介するみたいに、
はいはいはい、
自前で作ったアートフェアで、
はいはいはい、
4年目なんだけど、4年目5年目、
うん、
大体それぐらいなんだけど、
うんうん、
地元の人への認知が広まって、
ほうほうほうほう、
で今回はね上手にそういうなんか地元メディアに、ね、の告知みたいなのが、
うん、
うまくいったっていうか、まあ、今までよりかは多くできたみたいで、
はいはいはいはい、
だから外人の地元の本当にお客さんみたいなのが、
うん、
結構な数出て、今回は、
うん、
でも来たからといって売り上げが伸びたって感じではない。
なるほどね、
うん、だから見に来る人は増えて、だからやっぱり厳しいのは厳しいんだろうね。
あ、まあ、
うん、
まあその自前の日本が主催してるアートフェアっていうところで言うと、まあそのどんなもんかしらみたいな感じで、それ自体の作品の価値みたいなところはね、もう少しこうそれ自体を提供するのはもう少しかかりそうな感じはするイメージはあるな。
確
かあのあれはどうやった、あの去年さ、
はい、
あの作品持ってったらさ、あのこっちとの湿度の関係でものすごいなんかもうキャンバスがパネルが反りまくったみたいな。
言っちゃダメだよそういうこと。
いやそれはもう
対策してたんだけどね、今年もね
対策した、去年よりは、
パネルの作り方とかね若干変えてね、強度を増して、ちょっとそれも実験だったんだけど、去年よりかは大丈夫だったけどね。
あ、でも結構リアルにそういうレベル結構あれじゃ、実際持っていかんと分からへんかった
から。いや、そうよ、本当にトライアンドエラーですよ。
そうそうそうそう、
うん、
まあそういうところのレベルのテクニックってやっぱ海外でやってないとつけれへんところやもんな。
めちゃくちゃあるんじゃないかね。
うん、
あとはやっぱりなんかあの繊細な作品はダメよ。
あ、そう、
あやっぱ日本人の作る作品とかやっぱこう細くてね、なんかこう梱包するのとかもデリケートだったりするのとかあるじゃん。
ああそうね、うん、
ああいうのはあのガンガンガンガンこう運送するとか向こうの業者が開封して設置するとか、
うん、
どういう状況にもこう耐えうる、なんか耐えうるっていうか、まあね、
うん、じゃあ指示体もコンセプトも
そう
強度がいるっていう話か、
うん、そういうことはあるかもしれないね。
なんかそのオークションの話聞きたいわ。
オークションね、
うん、
オークション俺あの例えば世界のでかいオークションって言ったら、うん、そのサザビーズっていうのと、
はいはいはい、
クリスティーズっていうのと、
はいはいはい、
まあ言うたらこの2大オークションって、
ね、
ハウスっていうのがなんだけど、
うん、
で今回いたのはねクリスティ
ーズ。おお、出た。
オークションハウスがね、そのロックフェラービルジングの向かいになんかあるのよ。
もう超ハイソな話やな。
そう。でもうなんかね、そのロビーからそのセレブの人たちを迎える準備ができてるスタッフがこう、まあ、準備してるみたいな。
はいはいはい。
なんかドキドキしてるね。
あれやろ、シャンパンとかフリーで配ってたりする
んじゃない。もちろんなんかいろいろこう、うん、飲み物のねサーブする場所があり、
うん、めっちゃシンプルなとこから聞きたいねんけど、入場料とかあんの？
ないのよ。
あ、ないんや。
別にねフリーなんだって。
あ、そうなんや。
フリーだし、なんかその、うん、下見の日っていうのがあって、
うんうん、
前日までとか、
うん、
今回出品される作品はこれですと、
はいはいはい、
で次回に見て品定めできる日っていうのが何日かあって。
ああ、なるほどね、
うん、そういうのはもうなんか結構自由にっていうか、うん、一般の人が来て、
はあはあ、あれハンマープライスやんの、やっぱり
やるのよ、
コーンみたいな、
うん、
へえ、
すごい高いところに、
うん、
そのこうハンマープライスの台があり、
うんうん、
オークショネアの白人のちょっといい声したやつがで、 両サイドに電話をこう受け持つスタッフがずらっと並んで、
映画で見たことあるそれ。
そう、で真ん中にまあそのモニターが出て、次のロットナンバー何番の作品がこれですみた
いな、はいはいはいはい、
スタート価格はこちらみたいな、
はいはいはい、
でポンポンポンポン値段が、それがね5000ドルずつぐらい上がるのかな。
あ、
5000ドル、500ドル、5000ドル、まあ、作品にもやるけど、でもなんかね桁が違う価格でもうバンバンバンバン上がっていくのよ、
はいはいはいはい。
でちょうどその日はその目玉は草間彌生 の、うん、あのネットペインティング、
ネットペインティングってどういう、
ネットペインティングってあの網の網をばっか描いてる、
は
あ
は
あ、人気のシリーズがあるんだけど、
は
あ
は
あ、それのかなり大きいやつが出ると、
はあはあ、うん、でスタートいくらやったの、ちなみに、
ね、3000万円ぐらいか、3000万円、多分ね8000万ぐらいだったと思う
最終的に、
うん、ぐらいだったかな。
こう平均したらそのスタート価格、まあ、全部が全部じゃないやろうけど、平均したら大体倍ぐらいで落ち着いたりする世界です。
あのね、大体ね予想が最初についてんだよ全部。
ああ、はあ、はあ、
この作品だったら大体この価格からこの価格帯ぐらいが多分落ちる相場ですねみたいな、
はいはいはい、
確かにその間に収まる作品もあれば全然その上をどんどんいっちゃうみたいに設定上がっていくやつもあれば、
ああ、やっぱその上行けば行くほどちょっと会場盛り上がるみたいな。
いや盛り上がるね、盛り上がるっていう、会場そんなに人が溢れてないのよ。
あーはーは
ー、会場の人がバーッと上げてるわけじゃなくて、
あ、
まあ、俺が見てた時は、
あ、
電話の向こうだね。
あ、やっぱメインはそっちなの。でも会場も別に上げてる人もいる、
上げてる人いるけど、
うん
うん、多分あれ電話の相手ってそのオークショニストの顧客か、
うん、
多分その信頼してる人に頼まないと、
うん、
電話の向こうの人とこっちの人が、
まあ言ったらあのすごい初期の株式市場みたいな感じやな。だから電話でその、うん、投資したい人っていうか、まあ、金を払う側が信頼できるその、うん、まあ、バイヤーに、
うん、
そのリアルタイムに状況で電話して、
そうそうそうそう、どうします、言葉巧みにその瞬間に、
うん、
今行きですよみたいな、
はいはいはい、
言ってます、もうだこれなら次落とせますとかさ、
はいはいはい、
言いながらその電話の向こうの人が狙ってるテイストがね、
うんうん、
難しいとかね、
うんうん、やっぱメインはそのバイヤーを介して買うのが一般的なのかな。その直接その俺が自分で目利きして買うぜみたいな金持ってるやつとかって移転のイメージなのかな。
なんかそんなに悠長に現場に来れる感じじゃないんじゃない、忙しそうだもん、
ね、まあまあね、
今回のその、うん、セレブリティは、
うん、
自分で目利きしたりしないでしょ
いやまあだから要はあの究極いわゆるその現代アートの成り立ちと、うん、がもう体現されてるって感じやな。まあ言ったらそのさ、あのあれ、あのハーブ&ドロシー的にさ、
そのいやいやいや、うん、
そうだから1個の自分たちの基準でこうある種趣味的にコレクションする方がむしろ日本では、
ね、また、
うん、日本では割とそっちやん、
うん、
だからそのこれ最近コレクターのコレクションの展示とか多いけど、
うん、
割とそれってのはなんかこうそのチョイスするそのコレクターのセンスみたいなのを介してなんつうの、その人の個人の美術史みたいなのを楽しむ感じやけど、
ね、
うん、でもやっぱクリスティーズぐらいになると、まあ今日本あの世界のアートの潮流的にこれが来てるから買うみたいな、
てかどっちかっていうとそっちがメジャー
ってこと
やね、認識らしいっていうか、
うん、
やはりこうセカンダリーがアートマーケットって、うん、
はい、
本来の盛んにこうやっぱり行われる、
うん、
例えば美術館とかも僕らのイメージからすると、
うん、
もう一回美術館に入っちゃうと、
うん、
まあ、そこでもうあの動き止まるというような、
うん、
定着したなみたいな認識あるけど、
うん、
美術館もオークションに出すし。
あ、そうなんやね。
でオークションで買うのも美術館が買ったりするわけ。
はいはいはいはい。
電話の向こうの相手は、
はいはいはい、
学芸員だったりするわけですよ。
うんうん。
で、これもちょっと向こうに行ってる時にいろいろ聞いてたんだけど、
うん、
その日本のマーケットが育たない一つの理由に、
うん、
そのセカンダリーに作品を出すっていう自分の持ってるコレクションを次売りに出すという行為を、
うんうんうん、
にどうもちょっと抵抗があると、
はいはいはい、
この人たちの中にも、
はいはいはい、
でそれが出てこない限りその作家の価値が上がるタイミングとか、
うんうん、
あのシーンがその経済的にこう活性化する要素がかなり減ってしまうと、
うんうんうん、
抱え込んでるコレクターみたいなすごい、まあ、どっちかというと傾向性が多くて、
うんうんうん、
でその、まあ、家に飾りたくて買うコレクターの人も多いけど、
うん、
あのすぐ倉庫に入れちゃうような人も結構いるんだって。
はいはいはいはい。まあ、もしくはもうすごい純粋に、あ、純粋っていうかめっちゃ不純やねんけど、まあ投機対象みたいな感じでやってる世界もあるの
かな。投機対象で考えてるならやっぱセカンダリーに出さないと、
うん、
だし他のその買った作家がセカンダリーに出てしばらく経った時に売るとか出すってことで、
うんうんうん、
そのね投機的な価値が、
まあね、まあなんか日本ではやっぱそのなんていうのこと、どっちかっていうとセカンダリっていうより転売っていう、
そう、ね、
すごいネガティブな、
みたいなね、
うん、
悪徳バイヤーみたいな印象はありますからね、
うん、
いやだからね、あのだからこそ重要なのは、うん、その誰に買われるかっていう、
あ、なるほどね、
そう、誰のコレクションに入るかっていう政治が世界でずっと行われてると。でやっぱり聞いた話だと、
うん、
世界のマーケットとか世界にシーンをギャラリーとか映してた人が言ってたんだけど、
うん、
その辺の人たちの動きを見てると、
うん、
もうある種そのどのグループに所属するかみたいなことだけが行われてて、
はいはいはいはい、
でその人たちはその仲間内のとこで集まって、
うんうんうん、
でそこには有力なコレクターとか、
うん、
美術館とか、
うんうん、
ある程度もうコミュニティができてて、
はいはいはい、
でどうやったらその人のところにこう売り込んで、
うんうんうん、
そこの仲間に入るかって、
うんうんうん、なるほどね、
そういうロビー活動ばっかりだっ、
まあ言ったらその一個のペイント作品に、まあ言ったら履歴がついてくるっていうことだもんな。で、言ったらプライマリーで普通のギャラリーで一番最初に出たのが1行目で、
そうそうそうそう、
まあいい作品は徐々にこうその所有者がのランクがこう上がっていくみたいな、
それまさにね、今回の現代美術館のコレクション展の方がそういう企画で、
うん、
自分たちはコレクションした作品の履歴を見せますみたいな、
はいはいはいはい、
どういう経緯でこの美術館に所蔵されることになったかみたいなのを、
はいはいはいはい、
作品の裏側を見せれるように展示してあって、
あ、
例えば有名な、作家の作品の裏側がこう裏から回ったら見えるようになってて、
はいはいはい、
順番にこうその美術館とかコレクターとかギャラリーとかのタグが貼ってあるんだよ、う
ん、あ、直接貼ってんねや
直接貼ってあるやつが、
うん、
だまあ貼ってるところを見せれるように展示してるから、その作品は直接貼って
ある
、は
い、ああなるほどなるほど、
うん、だからなんとかギャラリーの次すぐにグッゲンハイム美術館ってなって、
はいはいはい、
その後多分原美がこう入手したみたいな、うん、
まあ、言ったら逆にその履歴をたどればその年にその作家きっと売れてるんやろうしな。
ああそうそうそうそう、まあいろいろね、
うん、
だからコレクターの醍醐味の一つも、なんかある種自分のコレクションしたものが美術館のこうコレクションとして所蔵されるとか、
うんうん、 まあ、確かに数年前にあの松井冬子の個展が美術館どこかの美術館でやったの見に行った時にさ、個人像っていうのが書いてあるやつと所蔵者名が書いてあるのとがあって、あ、これ多分所蔵者名が書いてある方は多分これ見る人が見たらこの人が持ってんねやみたいなアピールがあるんやろうなっていう感じはしたけどな。そっから先になかなか日本の作品はいかへん感じはするけどね。
今度これはそのコレクターが死んだ時に一堂にそれがどっかに、
うんうん、
例えば今日本だったらね高橋コレクションとか、
はいはいはい、
あの辺が結構持ってるわけじゃん、
うん、そうね、
そして高橋コレクション高橋さんに買ってもらえたみたいなね、
うん、
のが結構そういうステータスとしては、
うん、まあ、特に日本はまあよく言われる話だけど相続税がアート作品に対しては非常に高いから、きっとまあ有名なコレクターが死んだ時にはかなり放出される放出せざるを得へんことはなるやろうなって感じはするけど、
まあ確かにね、なんかその今みたいに現場で安いとはいえ、
うん、
個展をやって自分の作品を目の前で知り合ったそのコレクターの人とかが、
うん、
ああいいねっつって、
うん、
に行ってもらって、
うん、
あの買ってもらうと、
うんうんうん、
いうこういう心のやり取りみたいなのが起き、
うんうん、
た先に、
うん、
そのコレクターの人が次あのどんどん売るよみたいなのを、例えば僕の作品から放出するみたいな、すっごい悲しいじゃん。
まあそうね、
もう飽きたのが俺なのかなみたいな。多分そういう思いってだから素朴にみんな結構あると思うんだよね。
あるやろうな、確かに
関係としてピュアな関係でこう、実はさ作品とか買ってもらうみたいな行為が、
うんうんうん、
非常にピュアな行いとして今こう日本の中ではね、
まあね、うん、まあでもだからその世界では実はそれが次のステータスの人の手に渡るっていうこと自体は実はその作家の評価を上げるっていう意味になるっていう、
うん、そうそうそう
そう、ね、
だから今回のその3331のアートフェアっていうのは、
うんうん、
コレクターがメインのアートフェアみたいな、
うんうん
の人っていうのが前面に出てるわけよ。日本にいるこう若手をこう応援したいコレクターが何十名も来て、その人たちがこう推薦したい作家とかいうのを推薦して、
うんうん、
なおかつ買った人に賞をあげる、
うんうん、なるほどね、
でその中の一人の人のブログが結構いいこと書いてたんだけど、
うんうん、
結局なんかコレクションする醍醐味みたいなのに、
うんうんうん、
その今までこう価値が確定していないものがここに今提示されてると、
うんうんうん、
で、
うん、
そのお金っていう、こう共通の言語みたいなことが、
うん、
こう自分がここで支払うことで初めてこうそれが7万円だっていうような、
はいはいはい、
その価値として定着すると、
うんうんうんうん、
初めて価値が価値となる瞬間みたいなのに、
うんうんうん、
携われるのはコレクターの醍醐味なんだって、
はいはいはいはい、なるほどね、
価値がついてもないものに価値付けする一つの、まあ、行為としてコレクションするっていうのは結構、
うんうん、
でそれを自分があとは次の世代に、
うん、
つなぐその役割を担うとか、
うんうんうん、
自分のコレクションがその価値を高める可能性を持ってるとか、
うんうんうん、
どう成長していくかをこう楽しむ、すごいこう上等な、なんていうか、
まあ趣味というか楽しみというか、
楽しみっていうかね、
うん、
そういうのがコレクションにあるから、
うん、
どんどん買った方がいい、面白いんだよね。
うん、そうね。まあだからその時に、その際にそのやっぱ特に日本人なんかはそのいわゆるセカンダリーのマーケットもなければ、まあなんやろ、正当な美術史も すごいふにゃふにゃな状態でしかないから、まあそのまあ例えば中澤、まあ、前回喋った中澤さんとか、まあそれこそ沢良木ノイとかが、まあそれをこうテキストによってこうあの縦軸を作りながら、まあ今しのそのやっぱ価値みたいのをこう、まあ入り口はいろいろあっていいと思うねんけど、アートフェアでもいいねんけど、まあそのこうギャラリー単位とかで明確なこう扱う作家の色みたいのを示していくみたいな場所とかが増えたりとかしたら、なんか入り口として入りやすいかなという感じがするけどな、うん、
あとそうだね、なんかその今世界的にアートフェアが飽和してるらしくて、やっぱり多い、
はいはいはい、
とにかくアートフェアがなんて言うのかな、儲けすぎてるっていうか、
うんうん、
アートフェアの方が儲かるの、ギャラリーで個人の個展するよりかは、
あーはーはーは
ー、売り上げがボーってなるから、
うんうん、
作家の高騰もとか、
うん、
マーケットの高騰みたいなのも結局アートフェア市場があんだけ一気にこう世界中 で、
うんうんうん、
で金持ちがいるところに向かって開催するみたいなことをやりすぎたために、
うんうんうん、
全体的にはちょっともうお腹いっぱい状態が来てて、
うんうんうん、
そろそろアートフェアみたいなやつも、
うん、まあね、なんか俺さすごい子供の時からすごい疑問に思ってたことがあんねんけどさ、
うん、
世界で、うん、世界中で回ってる金の数って、
うん、
総量って変わらへんねんな、きっと
ね、どうなんでしょうね、
なんか最近、うん、なんか毎年出るけど、最近なんかあの世界のミリオネアみたいなんが、うん、発表されたらしくって、なんか結構今年の傾向としてはなんかあの30代とか若い人が多いっていうのが一個あるのと、まあもちろん新興国から、まあ特に中国から結構150人ぐらい入ったのかな、わからへんけど、なんか新しい金持ちって出てくるやん。新しい金持ちって出てくる時に、きっとその人たちっていうのは、その自分のこの金の使い道の一つとしてアートっていうのを考えると思うんだけど、でもきっとこう、マックスのさ、金持ちは、数十人か数百人レベルでしかおらへんけど、その人ら多分もう落ちることもないやん。
落ちないだろうね。
うん。どうなってんのかなみたいな、金って、みたいな。すごい不思議やねんな、なんか。金は別に無限じゃないからな。
それこそだから、あの、使い切れずに余る連中が、まあ、増えてはいってるよね。格差が広がる場合広がるほど。
うんうんうん。
そんなに使おうと思っても使い切れないじゃん。
うん。でもまあ一応なんつうの、こう、まあテクノロジーの進化とか情報革命とかで、きっとそのなんつうの、世界レベルでの格差みたいな割と平均値に近づくはずやん。21世紀で。
いや広がるらしいけどね。
いやでもまあ言ったら20世紀みたいにもうなんつうの、もうアフリカの半分ぐらいも暗黒大陸でみたいな。網肉食っちゃってるみたいなことではなくなってくるやん。もうみんなもう割とこうアメリカがどのぐらいの生活してるかみたいな、
知ってるからね、
知ってるからさ、まあそれであのアラブとかで革命とか起こっちゃってるわけやん、言ったら、で割とこう平均化していくけど、多分マックスの金持ちは多分減らへんから。
いやこれの話俺ね昨日もしてたんだよ別の人と。
うんうんうん。
いわゆるなんかあの共産主義
じ
ゃん、富を分配しましょうっていう、
はいはいはい、
でマルクス、僕ちゃんとマルクス読んでないけど、
うん、
最初にマルクスがこう概念的にそれを言った時っていうのは、
うん、
いわゆる資本主義がマックス行き過ぎてしまった後に、
うんうんうん、
そのそういう状況がやってくると、
うんうん、
共産的な、だからあのだけどそのマルクスがああいうの資本論みたいなの出して、うん、共産主義者みたいなのが生まれた時代っていうのはまだ資本主義のこう右肩上がりボーっていう、
うん、
残り上司の時に、
うん、
そのアンチとしてその共産主義者みたいなのがね、
うん、
そうそう、で2つのこう社会構造みたいな、
まあ、言うたら
なんだけど、本来は順番としては今のこの多分21世紀入っての余りすぎてる資本がどっか一極にバーッと集まってて、
うんうんうん、
この使い道って別にもうないじゃんみたいな。
うわ、もうこれあれやん、いわゆるあの最近流行りのピケティやん、これ
ピケティ
ピケティ的な話。
何それ。
なんか最近ベストセラーの21世紀の資本論っていうのを書いたやフランス人。
ほうほうほう、はい、
そう
そう、何それ、そういう話。
なんかめっちゃ売れてるらしいよ。
あ、そう、
うん、その本がね。でもうこの前の朝生もそれテーマやったし。
おう、そうなん、
うん、あ、今あらゆる経済の系の番組でもう取り上げられまくってるで、ピケティさん。
じゃあ何、富の再分配の話だ。
そうそう、だからあの何やったっけな、何か文法、めっちゃシンプルな文法があって、要はそのまあ俺もあんまり詳しくはもう流し聞きしてたから詳しくはあれやけど、要は汗水垂らして実体経済で稼ぐ、稼いだ金より、あのバーチャルに株とか投資とか投機とかみたいので稼いでる人だから、ある一定レベル以上の金持ちの資本の方が常に大きくて常に増え続けるっていう話だ。
そうだね。
うん、それはなんかこの200年ぐらいでいろんな国の経済の起こりからそういうどういう動きになったかみたいのを全部分析して本にした人がおんねんて、ピケティする人が、うん、でまあそりゃそうやろなみたいな。
結構ロボット革命だなんだでさ、
うん、
の進む方向って、その実体経済を支えるこう労働力みたいなのをさ、
うんうんうん、
ロボットがこう奪っていくみたいな。
そうそうそう、うん、そうそう。
なのに、だから俺思うのは、うん、その生産量は落ちないはずなじゃん。
うん、そう、
ロボットに置き換えても効率上がるし、うん、多分、
てか需要がそんなに変わらへんからな、人口がそんなに爆発的に増えへん限り。まあ今増えてるけど、
まあそうだね、
うん、
そう減ってくればまあ増えないよね、
うん、
だし、そのでもロボットにその労働力を奪われて格差は広がるっていう話なんだ、
うんうんうん、
だけど本来ならその実労働みたいな時間をどんどん減らして、
うん、そうそうそうそう、
生産量変わらなくて、
うん、
つまりお金がそれだけ生み出せれば、
うん、
もっと余暇時間というか自由な時間を作れて楽になれるはずなのに、
そうそうそうそうそう、
がより富民のある人の方にその余った余剰の分はさ、
うん、
吸い上げられてって、
そうそうそうそうそう、
上の方に金がずっと溜まってくるのがもっと作られてくる。
で、その一旦吸い上げられたものは全然降りてけえへんっていうのが問題で、
降りてこないとね。
うん、それがだから究極的にじゃあ国がある程度管理して。その超貧乏をなくそうみたいな方向になったら共産主義的になるっていう話。
そうそうそうね、
うん、別に働かんくても食えるけど働かへんかったら夢もないみたいな話やこれって、成り上がりもなくなるみたいな。
成り上がり、だからそういう夢の話はなくなるよね、
うん、ってことはもう金持ちはどんどん金持ちになってどんどん上がりみたいなのを迎えていって、まあ、その代わりにその人らがこう再分配した金で超貧乏人もおらんくなる代わりにやる気のあるやつもおらんくなっていくっていう、
うん、だからやる気を出すモチベーションが今のその経済で成り上がるというようなことが一番大きなこう何て言うかな、競争をかきたてるモチベーションに今の人間の価値基準がそこに置かれてる限り、
だからでもなんか考え方次第じゃ別に働かんくても食えんねやったら遊べばいいって単純に思うんやけど なんか、
だからなんだろうな、俺例えば芸術とかの純粋性を高めて、
うんうんうん、
純度だけがその勝負の 基準みたいな、
はいはいはい、
ことになるならば、
うん、
クリエイティビティ、新しいクリエイティビティをいかに発揮するかっていうことが評価基準となり、
うんうんうん、
なおかつそれができるかどうかが生死に関わらないと、
うんうんうんうん、
生きていく分の経済みたいなものは別にもうすでに余ってる、
うんうん、
分配がなされて、
うん、
人間のその何ていうか欲望を満たす価値基準がそこに置かれなければ、
うん、そうそうそう、
純粋なそのクリエイティビティの勝負みたいなことが、うん、アイデンティティをこう何かこう保つね、
うんうん、
より本当にそういうことばっかりやる世界っていうのが、
うん、
本当はなんか分かんないけど、理想なのか分かんないけど、
いやでも
普通になるかどうかも謎だけど、
いやでもそれが成立するとしたら、俺らがやってる絵画っていう領域はかなり夢があると思うで、そういう意味じゃ。なんとある意味、もうここはもうはっきりともう終わってるメディアっていうことで、その、要はさ、その純粋性の底先っていうのがさ、面白いとか、あっと驚かせるみたいな方向やったら、どんどんもうなんていうの、今最新の何かにそのクリエイティビティ投下するべきやねんけど、
そうだね、
どっかで俺ら絵画にこだわってるっていうところで言うと、まあ、絵画っていうある種こうもうこれ以上進化しないとでその中でもう究極に美しいとか、その美しさとか良さみたいなのは多分時代によって変わるから、その時代の空気を吸うけど、あくまでも絵の具でキャンバスに描くみたいなところの、イノベーション的なことを全部もう諦めてしまったら、そこから先はかなり理想的な絵画の世界が広がる気はするけどね。
そっか、諦めたらなのか。
ある意味な。だって、やっぱ、その、絵を描くっていう欲求で言ったらさ、例えば動かしたいとかさ、うん、思うのもまあ言ったら純粋な動機なわけやな、言ったら、
うん、
でも俺ら、ね、うん、まあそのうち思うかもしれんけど俺らも、でもな、あくまでもやっぱこの、まあ、ある種終わってるっていう言い方あれやったら、まあ、この四角い画面で完結するのが究極みたいなところの追求もまた別の道としてはあるわけで、そこの中での良さみたいなのを追求するだけでも十分7、80年一生かけてたどり着くかどうかみたいな世界は俺らの中に目の前には広がってるような印象は持つやん、書いてるとてかいろんなこと知れば知るほどっていうか、そうなったらやっぱそういうところをこうある種こう趣味的に、まあ、マニアックに掘り下げていく見に来る鑑賞者とかコレクターみたいな人だと一緒にそこの世界で遊ぶっていうのは、まあ結構このなんつうの、まあ言ったら余剰の時間が増えれば増えるほどそういうところのエンタメみたいなところに気づく人は増える可能性はあるよね。
これってさ、でもなんていうの、誰しもが、
うん、
万人がアーティストになりうるとか、
うんうんうん、
なんていうの、あらゆる人にそういう時間とかこういうものが与えられる、
うんうんうん、
どうなんだろうね。
まあ実際だからその辺もだって事実、このモグラグラジオっていうのはさ、俺らが子供の時に素人の絵描きが世界に音声メディアを発信するなんて考えられへんかったことができてるわけやし、
なるほど、
うん、ある意味こうなんていうかな、まあ単純に受け取るだけじゃなくて、受け取る、まあよく言われる話やけど、ユーザーと発信者がもう一緒になっていくみたいな流れの中は起きるし、でもまあその中でやっぱある一定レベルがきっと作る人が増えたら、こっから先行ってる絵描きすげえみたいなことは起きるやろうと思って、まあすでに起きてると思って
うん、多分なんか脳の使い方とかを本当に発揮したいんだったら、
うん、
今のそういう経済的な、なんか、こう、足かせみたいなのは、例えばこれは、あの、科学とかの世界でもそうなんだけど、本当は別に予算があれば、いくらでもその、環境したい装置なり、宇宙船なり、技術みたいなのは、あの、理論上は出来上がってたり、構想もあるけれども、そこから先は政治的にそれが、価値があるみたいな予算を獲得するとか、
うんうん、
お金をいかに生み出してそれをやんなきゃいけないみたいな、
うんうんうん、
ことによって実現しないとかね、
うんうんうん、
めちゃくちゃあるじゃん、
うん、だから今は結構かなり過渡期っていうか、いやずっと過渡期なんかもしれんけど、あの結局効率よくなったりしたとしても、そのそうなったら結構もうすごい欲望みたいのが逆にめっちゃクローズアップされてくるっていうかさ、なんか効率よくなって金稼げるようになったら金はもう無限に稼ぎたいでしょうみたいな人がしばらくは絶対出るし、
いやそうだね、だから金を稼ぐが欲望のね一つのなんかあれになってる限り、
うん、やっぱ一般的にはあれやろ、金持ちの方が女にモテるとかさ、
いやそうでしょう、それは今の、うん、今のその価値基準で言えば、
そうそうそう、うん、だからすげえ結局原始的な、なんかあのそれこそ食欲とか性欲とかみたいなところにまだすごい支配されることにはしばらくはなるやろうけどな、
その支配そのあれはずっと変わらないだろうね、本能的にね、
うん、でも最終的にみんながそのほんまに何つうの、いやこれってほんまあのオタク、世界中の人らがオタクみたいな感じに、
うん、
自分の趣味にもう趣味を最一番の価値基準に置いたりしだしたら、
うんうん、
すごい平和で、しかもなんかクリエイトみたいなところがめっちゃ盛り上がるみたいな。
いや楽しくてしょうがないだろ
う
ね、
うん、だってやっぱもう本当の意味でこう趣味が合う男女みたいなんでカップルになったりするのってすごい理想的やん、言ったら社会的な強者とか金持ちとかさ、権力持ってるとかがモテるとかがやっぱりちょっと、まあ、もしかしたら100年後ぐらいにはなくなっていくかもしれんけど、
なんかよくあの天国で行われてる世界の話ってこんなんだよね。
多分そう、俺も今あのすごい全員の頭の上に輪っかがついてるイメージで喋ってたもんだ。すごい、
うん、
成人みたいな。
まあでもそれも趣味思考みたいなのも人それぞれとか言い始めたらあれなんだろうけどね、
うん、やし、まあここは結構むずいのは、そういういわゆる共産主義的な感じになったらマジでみんな何もせえへん可能性もあるからさ。だって今俺らがこう日本で絵描くっていう、
めちゃくちゃあるでしょうね、
うん、この
モチベーションがね、
そう、この俺らのイケてないというかイケてない状況みたいなのを打破するために何かしら動いてるとこもあるから。
うん、それはねやっぱ否定できないよね。信頼できないわけだよ、やっぱ人間の差がみたいな。
そうそうそうそうそう、そう、だってなんかあのスーパープレゼンテーションであのテッドのやつでさ、
うん、
俺あの好きやから見てんねんけどさ、なんか人はなぜ浮気をするのかみたいなプレゼンがあって、結局人間はなんかその心底安心したり信頼したりするそのホームみたいな家みたいな感覚のパートナーとを探し求めんねんけど、
うん、
その人とあまりにもずっと家にずっといすぎたら旅に出たくなると、
うん、
だトリップとホームの両方を一人の例えば女性とか一人の男性に求めるのは結構無理があるみたいな。うん、ことらしくって、だから結局だからその全員がその究極的にその天国みたいな状態になるって、うん、それって結局地球っていう家みたいな感じってことやん。
はいはいはい、うん、
うん、でも
そうね、
うん、いざそこに安住したら まあそれで一生行ける人もきっといると思うけど、旅に出たくなる人っていうその欲求は絶対残るやろなと思うんだけど。
でもある種今からこう宇宙時代って言われてるじゃん、完全に、そうなるともう地球内のこういうのってもう本当一ファミリーと一ホームみたいにあって、やっぱ外へっていう、こうい
やまあそっちに行ければ健全やねんけど、結局なんかすごいイメージしやすいのは多分一個の旅の形としてそれを破壊しようという方向っていうのが起きるやろなって気がする。なんか、
カタルシスですか
そうね、まあ、ちなみにその浮気のプレゼンの、あのオチというかオチとしてはその、
はいはいはい、オチ、
その夫婦間の関係を良好に保つには、あのそのたまにそのまあ俺らの場合は奥さんのと適度な距離で見たり、その、例えばその人がちょっと自分と違うコミュニティのとこで振る舞ってる姿を見たり、ちょっとなんかこうその人が例えば舞台に立ってるみたいな輝いてる瞬間を見たり、あとたまに家開けて帰ってきたりとかどっか遠くで待ち合わせしたりみたいなところでのでときめきをずっとこう保っていくのがいいっていう話、
マンネリ解消のなんかノウハウ
ね。でね、まあなんかこうよくわからん話を
いやーよくわからんところへ行ったよ
展開してきましたけども、
はい、
というわけでまあちょっと次は5月になっちゃうかもしれないですけど、まあちょっと中澤さんの本をテーマにやってみようかなと思っておりますので、また次回もどうぞお楽しみにということで、
はい、どうもありがとうございました。
とこは対談でした。
エンディングです。
はい、というわけでちょっと時間がないんでサクサクっとインフォメーションの方行きたいと思いますけども、
はい、
まずは、もうだいぶ迫ってきました、来たる4月24日金曜日、オープン18時半スタート19時半から、第2回コマジャンキング関西大会を、大阪のロフトプラスワンウエストというところで開催します。現在前売り絶賛発売中ですので、モグラグのコマジャンのページをご確認の上、ぜひ皆さん見に来てください。本当に皆さんの盛り上がりがこのイベントの完成度につながっていきますので、ぜひよろしくお願いします。
そしてコマジャンより前なんですけども、
はい、
4月16日木曜日から、
はい、
日曜日まで大田元子の個展、私大田元子の個展をモムラグ京都モムラグの方で開催しますので、
はい、
皆さんよかったら遊びに来てください、
はい、僕と大田も現地にいますのでぜひ会いに来てもらって、次の週は金曜日コマジャンキング関西大会あとロフトプラスワンウェストどうぞよろしくお願いします。というわけでモグラグラジオボリューム261でした。
ありがとうございました。